働く女とオタクとポイズン。こんばんは、皆さん今日もお仕事してますか？働く女とオタクとポイズン、ももです。
ルナです。言いたいことも言えない世の中の片隅を生きる明日のあなたにお送りします。アラサー2人によるラジオです。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。最近どうですか？
最近、そうですね、ちょっとさっき話しましたけど、
はい、
なんか仕事のあり方についてですね、
はい、
悩みが、まあ、ある意味晴れた。
お、晴れた
けれども、それに伴いちょっとメンタルに来てしまったという ところでございました。
思い悩んだことによってね、
はい、そうですね。私、10月に、うん、リーダーに着任いたしまして、
はいはい、
そこから、まあ、2ヶ月ちょっと、
うん、
どういうリーダーになりたいかってなんか結構ずっと解いてたというか、
うん、
尊敬を得るっていうのは難しいと思ってますし、
うん、
それぞれのいろいろな考え方もあると思うので、うん、なんか万人に刺さる人っていないと思ってるんですね、
うん、
なのでそこを目指すのではなくて、うん、ただみんなに頼りにされる、
うん、
この人にあとにかく一回相談しなきゃって思ってもらえる包容力ではないですけれども、うん、なんかそういったところを頑張りたいなっていうふうには思っていたんですが、
はい、
会社としてただそれがじゃあ評価されるかっていうと、
うん、
私的には分からなかったので、
うん、
なんかそういったところもありまして、
うん、
なんかせっかく頑張るならお給料ももらいたい、
そうだね、
さらにメンバーからの支持も得たい、
うん、
でもちろんクライアント様のためにもなりたい、
うん、
ってなると、うん、どう立ち振る舞うべきか、うん、私が目にしてきたリーダーたちって結構極端なんですよね、
うん、
何かにすごく振り切ってしまってる、うん、六角形 のパワーバランスみたいなのがあったとしたら、
はい、
うん、なんかすごい一部だけトキントキに尖ってるみたいな、っていうような人ばっかりだったので、
うん、
私はとにかくその人たちのいいところを得て、
うん、
ただその100それにコミットするとやっぱりトキントキンになっちゃうんで、
うん、
いい塩梅に自分の中に吸収して咀嚼して、まあ、なるべく綺麗な六角形を作りたいなと思ってやってきたんですけれど、
はい、
その特に私が直近でこうよく携わらせていただいているリーダーが、
うん、
あまり実は会社及びそれ以外のなんかこう配下の人たちからあまり評価されていないっていうことが判明いたしまして、
うんうんうん、
なんかすごく衝撃的だったというか、
うん、
っていうもうなんか結構デカめの声出ちゃったみたいな。
そのリーダーの方は私も知ってる人だし、
うん、
前から四五デッキの上司っていう形でこのポッドキャストに登場してる方ですよね。
で確かに仕事もすごいできますし、
うん、
そういう面ではやっぱりメンバーたちも尊敬はしてるっていうのは、うん、それは嘘ではないだそうですね、
うん、
ただやっぱりそれ以外の部分っていうところに、うん、あまりに印象強いものがあったりして、
うん、
なんかこうプライベートのところがあまりよろしくなかったりとか、なんか、
うん、
そういったものとかが総合し、うん、して、
うん、
せっかく頑張ってる仕事の部分がこうある意味評価できない状況になってしまってるんだなっていうのが分かった時に、
うん、
なんかもうさっきルナちゃんには話しましたけど、
うん、
なんかこうもともと私自身が、
うん、
自分の評価というより周りの評価がすごく別の人からすごく下げられるような経験をすると、
うん、
必要以上に結構傷ついてしまう部分がありまして、
うん、
それを昨日もろに食らいましてですね、
うん、めっちゃわかる、うん、私もそうだからめっちゃわかる、うん、なんだろうな、何々一派みたいなものがあるとして、
うん、
同じその流派の人が結構言われたりとかすると、
うん、
別に自分が傷つけられてるわけじゃないけど、なんかめちゃくちゃ衝撃がでかいっていうかショックを受けるよね。
うん、そうなんだ
よね。その経験は私も結構あるから、
うん、
まあ、いうか、
なんかそれをこう学生ぶりに得たというか、
うん、
学生の時にも実は似たような経験があって、
うん、
その時はそれこそ同じクラスで仲良かった子がこういじめにあってしまって、
うん、
で結果的に私も結構それがメンタルに来てしまったっていう経験なんですけど、
うん、
なんかもうなんてそれ以上の衝撃というか、 なんかむしろこうポジティブだったものが急にネガティブにぐんって180度評価が変わってしまったので、うん、なんか何を信じればいいんだろうかとか、うん、なんか周りって意外になんかこの人のポジティブな部分だけに踊らされてるかもしれないと思って、そこも少し私にとって悩みだったんですけれど、うん、そこが実は結構みんなしっかりその人の本質を見ていて、うん、思っていた評価と違ったんだなっていうところで、私はいい意味で気づきも得ましたし、うん、どっちかっていうとこう私的にはポジティブになった、
うん、
なんかこういう風にやっていくのがいいのかなっていうのがしっかり定まったので、うん、よかったんですけれども、うん、その分結構昨日はメンタルに来てしまって、
うん、
グンって一気にこう下まで潜っちゃってちょっと辛いなっていうところはありました。
いや、お疲れ様でした。
そんな最近どうですかでした。
いやー、なんかいろいろ考えさせられますね。
そうですね、最近ちょっと我々この深い話が多いというか
ですね、重めの話、はい、ウェイトが重い話が多いです。
ちょっとそんなようなところでございましたので、
うん、
まあ、また年明けになってきて、うん、その人は私とはまた少し離れるので、
うん、
そしたら本当に私が一人で頑張っていかなきゃいけないっていうところになるので、
うん、
別の悩みが出てくるとは思うんですが、引き続き頑張っていこうかなっていう覚悟の決まる対応というかタイミングになりました。
そうですね。いや、なんか私がそのももちゃんと同じ職場で、あの短い期間だけど働いていた時に見た、これ何をしてるかが伝わる職種、
うん、
職種っていうかその位の人たちって前、うん、今までのももちゃんまでだったんですよね、
うん、
あのポジションまでだったんで、その上の人たちが何をしてるか正直その平からは分かりにくいっていうか部分があって、うん、だからなんかもうその私がこうじゃないこうじゃないっていう範疇はちょっととっくに越してるみたいな感じなんですけど、
うん、
でもなんかそのリーダーなるって言って、そのどういうリーダー像にを描くかみたいな話だけど、結局なんかこの人がめちゃめちゃいいっていうロールモデルがあれば話めっちゃ早いけど、
うん、
今ないじゃないですか。
今ないですね。
でなんか多分その中で誰かのこのいいところだけを取って多分めちゃめちゃ難しくて、
うん、
しかもなんかもうももちゃんはももちゃんでしかないし、
そうなんですよね。
なんかそれがすごいなんかちょっと偏ってないってなったら、
うん、
あれだけど、別にそもそもももちゃん自体が結構バランス型だから、
いやいやいや、
もうなんかありのままそのままやってみてで全然いいんじゃないかなって私は思いますけどね。
ひとまず前は向けるようになったので、
うん、
今までなんかこう後ろを見ながらというか横をこうずっとこう見ながら、
うん、
あなたたちはどういくのみたいな、
うん、
なんか変に突出してしまっても今って結構そのたくさんリーダーがいるので、
うん、
あのそれはそれで悪目立ちしないようにもしないといけなくて。
え、それリーダーって、
はい、
同年代が多いですか、それともちょっと上が多いですか。
完全に上が多いですね。
え、割とその同年代の中で、はい、その前段でちょっとあの裏で話してた、
は
い、その3個くらい上ですごい出世街道を歩んでる人とかいるわけじゃないですか、
はいはい
はい、うん、でもなんか多分ももちゃんの同期からしてリーダーのポジションになってる人ってまだそんな少ないのかなと思ってて、
それでいくと、うん、同期たちは別現場で結構みんなリーダーやってるかな、
うん、あ、そうなんだ。じゃあ年代的には割と10
割といる、
うん、生きてるって感じなのか。
そうそうそう、
うん、
ただやっぱりあの抱えてる人数とか、
うん、
クライアントによって本当にもう会社が違うぐらい、
うん、
同じ会社なのに言ってること、うん、やってること任されること全く違くて、
うん、
え、それやんなくていいんだとか、逆にえ、あ、そういうそこまでやんのとか、
うんうん、
っていうのが違くて、そこに関しては、うん、あまりこう情報交換できたりとかしないんだよね、うん、
なるほどね。
そう、
でもまあそこまで違うとあんまり参考にもちょっと
な
りにくいし
みたいな。そうそうそう、
しかもプロジェクトごとにその求められてる人物像とか多分違うから、
だいぶ違うと思うね。
でもももちゃんはプロジェクトだいぶもう長いし、
もう長すぎもうちょっと止めたい
どこにどういう人、どういう属性の人が存在してるかとかすごい分かってると思うから、
うん、
そんな心配しなくても大丈夫だよ。
ありがとうございます。
大丈夫だと思いますよ、
はい、ちょっと多分暗い立てなんで、
暗い立てだからね、
多分ちょっとより大きく見えてしまってるとは思うんですが、すごく大きい 壁ではなくちょっとつまずいたぐらいだと思うので、
うんうん、
そのまま足をしっかり立て直して歩いていこうと思います。
はい、素晴らしいと。
はい、最近どうでしたでございました。
はい、ありがとうございました。
は
い、
それでは逆にゆなちゃんは最近どうですか。
逆にいなんかいろいろあるんですけど、
はい、
ちょっとライトのやつからいきますね。
はい、ライトのやつから。
最近、はい、この話はちょっとももちゃんにするのちょっとなんかどうなのっていう感じはあるんですけど、
はいはい、
めちゃくちゃ抜け毛がやばくて。
めちゃくちゃ抜け毛がやばいんですか。
めちゃくちゃ抜け毛がやばい。
でも私はちょっと今それによかった他の人もって今すごい今よかった。
いやでもこれ、
はい、
めちゃくちゃ抜け毛がやばいの今に始まったことじゃなくて、
私たちっていうかもともと結構抜けるタイプ、ね、
抜け毛がやばいタイプ、
はい、
そうなのかな分かんないけど、まあ、そもそもな持病っていうことじゃないんですけど、うん、私があの甲状腺の、 あの、うん、機能が低下する方の橋本病って言われてる方 の、
はい、
あのあれを持ってる病名を持ってる人間なんで、橋本病って髪の毛めっちゃ抜けるんですよ。
そうなんだ。
でなんか、うん、高校生くらいの時私ずっと眉毛一個も剃ってないのに丸眉だったんですよ。
この端っこがどんどん抜けちゃって
る。そうそうそう、抜けて、でそれって症状なんですよ。
あ、そうなんだ。
全然気づかなくて
単純に生えないと、
なんかああ私生えないんだみたいな。私生まれてこの方は脇毛生えたことなくて、
すご
っ。そうなぜか、
うん、
だからあ同じ毛がところどころ生えない人だなと思ってた。
確かになんか、うん、すごい不思議には思わないもんね、うん、なんか男性とかだったらさ、うん、こう気にするけど女性だったらラッキーぐらいの、
そうそうラッキーみたいな、脱毛しなくていいやラッキーみたいな感じだったです、
うんうん、
なんですけど、なんかそれある時、まあ、大人になってから、うん、もうやばいくらい、
うん、
全然食べてないのにめちゃくちゃ太るし、
うん、
毛は抜けるし肌カサカサ、肌はまあ元々アトピーだからカサカサなんですけど、
うん、
だしなんかあの起きられないみたいな、
うんうんうん、
寝ても寝ても疲れてるし、あの起き上がって歩くとフラフラするみたいな、
うん、
なんかもう自律神経整えようと思って筋トレとかしてももうなんかバイクラウみたいな、
うん、
疲れてあの回復しないみたいな感じで、うん、あの疲労だけが蓄積していくみたいなのが起きて、
うん、
これなんかしかもその時自転車に私よく乗るんですけど、
うん、
自転車に乗ってると首が詰まって息ができないっていうか、うん、息がきついみたいなするなんか、うん、みたいな時期がすごい長くあって、
うん、
これさすがにおかしいなと思っていったらその橋本病ですみたいな、うん、あの甲状腺めちゃくちゃ腫れてますみたいな、
あこうポコってね、
そうそうそう、なんか喉のところ、うん、喉の喉ぼっけの多分ちょっと下くらいにあるハート型のやつがです、うん、めちゃくちゃ腫れてますみたいな、あの触らなくても見てわかりますみたいな、あの
って言うよね
っていう感じだったんですよ、うんうんうん、でそこからあのチラージンっていう、
うん、
その取らなきゃいけないホルモン、甲状腺のホルモンをなんかちょっときつくなったら、うん、たくさん飲むみたいな、基本的にはこれくらいずっと飲むけど、
うん、
症状が重く出たらこれくらい飲んでくださいみたいなのがあって、うん、で、まあ、定期的に飲んでいるみたいな感じなんですよ、うん、で最近は飲まなくてもよくなったし、うん、眉毛もめちゃくちゃ生える
あこれが
ただし脇毛は生えないわですけど、
めっちゃいいじゃん、
うん、めっちゃいい、だから脇毛は多分あのお母さんの中に置いてきたんですけど、
あもう置いてきましたね、
置いてきましたけど、でもなんかそんな感じで、
うん、
眉毛は生えたまま、
うん、
最近ですよ、
うん、
眉毛は抜けないまま、うん、髪の毛がめちゃくちゃ抜けるんですよ、
うん、
これって橋本病じゃ多分ないんですよ、
じゃないね、
体もだるくないし、
うん、で体もだるくない、
だるそんなにはだるくない、
うん、
まあストレスはある
けど、ある、
でもなんかとにかく髪の毛がめちゃくちゃ抜けて、
うん、
なんかこの間も話してたじゃん、
うん、
このままなんかなくなっちゃうんじゃないかなみたいな、毎日最近それで、
あーそうか、
でもなんか YouTube の CM とかで、
うん、
なんか髪の毛の CM めっちゃ流れ
るね、いやそうだよね、
そう最近流れるじゃん、でなんか、うん、夏の紫外線で見て受けた髪の毛はこの時期になって抜けますみたいな、なんかすごい言ってきて、うん、あの育毛をめちゃくちゃ進めてくるわけの、
うん、
YouTube の CM が、うん、いやでもなんでなんで私そのこと一言も一人喋ったことないのに、ね、なんでそんな
怖いよ
流してくれるのって思って、怖いって思ってこの話をしようって思った次第なんですけど、
あさようでございます、
はい、
確かに確かにというか、
うん、
私も今引き続きずっと悩んでまして、
抜け続けている、
もうずっと抜け続けてるんですけど、うんうん、 私も実は甲状腺 の、うん、機能低下症に関しては疑いが一時期ありまして、結構抗原病と症状が似てるんですよね、うん、で私の場合は生まれつき妹がそれこそ甲状腺があまりよろしくなくて、うん、小学生ぐらいの時に見つかって服薬治療して大丈夫になったんですけれど、家系的にすごく腫れやすいっていうか、もともと結構喉仏出ちゃうタイプなんですよ。
なるほど。
でやっぱりその体調悪いって言って病院行ったら毎回すごい触られて、これ遺伝みたいな、結構危ないよみたいなので、何回かこう精密検査に送られてるんですけど、甲状腺に関しては私は基準値以内でして、だったので、原因が分からなかったっていうところだったんですけど、抗原病も本当に人によるんですけど、髪の毛が抜けるっていうのが大きな症状の一つでして、私昔から髪の毛すごい抜けるんですよ、ただ今年のそれこそ夏過ぎ、その症状確定診断が出るぐらいから、毎日こう髪の毛乾かしたら、床がわって、めっちゃ抜けてるみたいな、でうち洗面台に、ところにクイックルワイパーを置いてて、それでバーってやるんですけど、そのためにこうわさって寄せた毛がすごくて、一回落ち込むっていう、
あれだよね、美容室みたいになるよね。
あ、そうそうそう、
カットした後の
何これってなって、っていう日々がやっぱ続いていくと、私の場合は多分やっぱホルモンなので、このなんていうんですか、前頭部、結構抜けるんですよ。
生え際ってこと？
そう、生え際、だから今多分こうめくったら、結構びっくりするぐらいなかったりするんですけど、で母にそんな髪抜けてなくないって言われて、で見せたら、あ、本当だっていう、感じぐらい抜けてて、でやっぱりこうそれ以外の症状が落ち着いてきたから、それにしか今目がいかなくて、この3週間ぐらいなんか定期的に、なんか1日に毛は何本抜けますかとかを、本当に単純なことを Google に聞いて、今はだいたい100本ぐらいです。100本ぐらいならいけるか、
100本ぐらいなら、まあ基準値ないみたいになるよね。そうそうそう。でもさ、私もさ、なんか、その、こうなんだ、今まで別に多分毛は細いけど毛量はあるタイプだったね、だからそんなに気にならなかったけど、そのなんかペタンっていう、ペタンっていう感じと、髪を かき上げる感じでさってやった時の地肌の見え具合がめちゃめちゃ気になるようになって。
いや、そうなんだよね。
それでなんかこれって正常ですかみたいな、これって普通に人間がじゃあ夏のダメージで紫外線だの、なんだのって、まあ、乾燥とかで、髪が抜けやすいですって言われてて、みんなそうなのって思って、それをちょっとこのポッドキャストの前の方々に問いたい。
そうですね、私も問いたいです、なんか
みんな毛抜けてますか？今抜けてますかっていうのめちゃくちゃ気になって、なね、この話は絶対しようと思ってました。
ありがとうございます。
はい、
私もずっとこれに関してはもうルナちゃんに話してっていうのを繰り返しておりましたから、ただなんかこ う, もう気にしてはしょうがないっていうので最近話題から避けてたんですけど、ずっと気にはなって、
いや気にはなるよね。
はい、でやっぱりこう毛の生える方法とか一生懸命 YouTube で調べて、で今、もう効果があるかは知らないですよ、知らないんですけど、もうなんかちょっと高い育毛剤に手を出して、やってみてて、も
う
それは全然悪くないんで、一応それをこうお風呂入る前と、お風呂を出てからと、あと乾かしてる時と3回塗って、まあ、抜け毛は減らないけど、ややここのなんだろう、薄いところにちょっと毛が生えてきたかなみたいなぐらいなんですけど、
しようかな私は。
そうってなるじゃん。
もうめちゃくちゃ悩む。 AGA 治療的な
やつ、そうそうそう、すごい見て、でただやっぱ抗原病だと意味ないですって書いてあって、
そうなんだ。
なんか、私たちはこれ病気じゃないみたいな、なんかそれでいくと私、数値的には抗原はめちゃめちゃ収まってるんですよ、だからなぜ髪だけ抜け続けてるのか本当に謎で、お医者さんもみたいな感じだし、でルナちゃんはルナちゃんでそれ以外の症状がないわけじゃないですか、だからまあ あの確定されてる診断は両方とも違うけれども、うん、お互い今多分寛解状態っていうか、
うんうんうん、
でなぜ髪だけ、
うん、
髪だけなぜ抜けて、
コロナのワクチンかな。
かな。なんかでも抜ける、あとコロナになった人ってすごい髪抜けるんだって。
マジで。
だそれな気がしてて。
それかもしれない。
なんかコロナになってすぐじゃなくて 3,4 ヶ月後とかにブワッて抜けるって書いてあって、うちらそうじゃんと。最近それにふと気づいて、
あ、うん、
でなんか私から振るのはなと思ってたんだけど、
そっか、う
ん、今振ってくれたから、うん、かもよって。
かもね。
うん、
えコロナウイルスってハゲウイルスってこと？
かもしれない。
最悪じゃ絶対かかりたくない。ノロよりも上かも。
あれだよね、免疫に関わってくるから、うん、そういう意味で多分攻撃されちゃってる可能性はあるね。
やだ。なんかあのモーニングルーティーンでさ、
うん、
朝起きたらさまず髪を溶かすじゃん、
うん、
まずっていうか、
確かに、
まあ、なんか歯磨きしたりとかいろいろあるかもしれないけど、人によっては、うん、トイレ行ったりとか、
う
ん、でも髪の毛を溶かすわけよ。
そうよね、
私特に髪の毛長いからさ、うん、寝てると頭の後ろのとこもシャモシャになるから、うん、一回髪の毛溶かさないとやばいから、うん、溶かすんだけど、もう私最近溶かすのゴミ箱の上でやってる。
あ、やっぱ散るから。そうだよね。
でなんかこんなにすごいマジでワシャってなるの、うん、でも私あの髪の毛結構背中くらいまであるんで、長さが、うんうんうん、長いから圧縮されてこうなってるだけでと思ったけど、冷静にその本数っていうか、
うん、
大体何本くらいって伸びたら結構もう分かんないくらいあって、
そうなんだよね、
だってさ8本とか10本だったら見たら分かるじゃん。
分かる。
もう超えてくるとさ、束じゃん、なんか
30本
みたいなさ。
でお風呂入ってる時も
え、そうそう、
結構こうピッてやったら抜けるし、
うん、にゃーってなるじゃん。
やっぱコロナじゃない？
コロナかな、
ね、収まるはず、
生えてくるんだろうと思って。
じゃあなんかコロナの後遺症で、うん、なんか脱毛になってしまった人の体験ブログとかもめっちゃ読んで、
うん、
ただ生えてきてる、
生えてきてる、
ただ、うん、結構な分かりやすく少なくなっちゃってて、
うん、
みんな、
うん、
だそれかなって思ってる。ちょっとそれを心の拠り所にしつつ、
そうだ、ね、
かといってなくなっちゃってから病院行ってもしゃあないんで、
しゃあない、
ね、ちょっと年明けも続くようであれば、うん、私はちょっとそういう専門クリニック行ってなんか注射でも打とうかしらとは思ってる。
確かに
結構来るよね、髪の毛なくな
るの。髪の毛来るね。
皆さんいかがでしょうか。だからもうなんかちょっとうかつにさ、男性のそのさ、
うん、
髪の毛薄くなってらっしゃる方とかさ、
うん、
頭みんなやめようと思ってすぐ見ちゃうかって自分で、ね、
それはどっちの意味で、私もっていう気持ち、そういうのはハゲてるなっていう方
なんかすぐやっぱパッて見に行っちゃうからさ、
だって光ってるから
さ。そうでもなんかこうね、なんか今は私、うん、もう人の頭ばっか見てますから、
い
いな髪の毛いっぱいでとか、うんうん、そんなカラーリングできていいなとか、
いや、そう、分かる。
やっぱりこの時期ってこうみんなモフモフした服着てるから、うん、髪の毛くるりんって巻いて可愛いじゃないですか、うん、いいな髪の毛いっぱい
巻く方だっていいなみたいな。でもなんか巻くのもさ
怖いよね。
怖い。え、なんかさ、なんかこうあの男性の方じゃ分かんないと思うんですけど、
はい、
女子で髪の毛長い人って髪の毛をカールのアイロン、なんか丸い筒みたいなやつがめっちゃ厚くなる、カパカパってなって挟んでくるくるって巻けるやつで巻くんですよ、はい、で巻く時に、まあ、なんか大体ブロッキングってそんな丁寧じゃないけど、
うんうん、
髪の毛を何個かの束にしてちょっとずつ巻いていかないと、
うん、
結局束にした時に厚みがあると均一に熱が入らないんで、
うん、
こう なんかこう、なんて言うんだろう、あのきしめんみたいな状態にして、
そうですね、
そう、はい、あのちょっと平べったい感じの束にして、それをプレートに均一に当ててくるくる巻いていくんですよ。
そうで
ございます。でもそのブロッキングするときに毛束のボリュームが以前とは違うことに気がつくんですよ。
作用でございますね。
はい、あのこれストレートアイロンだと結構ザックバラにやってまっすぐになるから分からないと思うんですけど、はい、カールだとそのカールのこっち、あの1ブロック目は内巻きにして2ブロック目は外巻きにしてみたいな感じで、うん、ブロッキングしないと髪の毛がいい感じにくるくるならないんで、
はい、
そういうことをすると分かるんですよ。
分かりますよね。
毛がないみたいな、なんか 思って結構へこんでます最近。
それでいくとですね、うん、私の場合は、はい、あの髪短いんですね、うんうん、あの昔もともと長かったんですけど、あのボブにしてから、はい、これいいじゃんってなってずっとそれなんですけど、うん、ちょっと今伸ばしてまして、うん、でこう癖でやっぱりこうなんだろう動作として髪が邪魔なんで、うん、グッて後ろに私こうまとめる動作をやるんですね、うん、した時の束が、うん、まあ細い、まあ細い、うん、わって
やっぱりか。
そうで髪の毛さこう洗い終わって髪の毛乾かす前に、うん、男性とかだと絞るって動作ないと思うんですけど、うんうん、女性って髪の毛をギュッて絞って、うん、水気を一回取るんですよ、うんうん、お風呂出る前に、うん、あ、ない。
なんか思い出した、あの、うん、こうシャンプーして、うん、トリートメントして、
うん、
でなんか前屈の状態で髪の毛前に垂らしながらやって、うん、あのおでこのあたりからギューってこう下に向かって絞るんですよ自分の髪の毛を。
前にこう
前洗いタイプなんですよ、前髪長すぎて。
私後ろタイプなんです。
あの、はい、そう後ろでやるともう腰届かないんで、
そうだよね、
うん、前にやってこんにちはってした状態でこう、うんうん、あのワシャワシャって洗うんですけど、うん、そうした時のことギューって絞るここのギューの細さが、うん、え、なんか前もっと握りがっしり握れてたみたい な
馬の尻尾みたいだったのに、
そうそうそうそう、
急になんかすごい心もとない筆、小筆みたいな
そうそうそうそう、
日々紙に一喜一憂されて
一憂していますね。
なんかたまにさ、あんま抜けない日とかあるじゃん、うん、
あるあるある、
その子、治ってきた翌日めっちゃ抜けるの、
めちゃ抜けた
反動で
バランスか。
いや、私はコロナのせいだと思ってる、うん、2人ともやっぱコロナに罹患してるし、後遺症のうちの一つにあって、実際にそういうのの体験記ブログとかもたくさん見てるから、うん、でそれ以外の症状は2人とも落ち着いてるってことを総合して判断すると、うん、後遺症だと思われます
毛の話ばっかしてますが
すいません、まあ、あのそれぐらいですね、やっぱりこう、うん、まあ、肌もそうですけど、うん、髪が抜けるって私こんなにストレスだなんて知らなくて、うん、なんか今まで存在に扱ってごめんなさい頭皮ちゃんっていう感じの、うん、
だよね、
気持ちですので。
本当だよ。
もしリスナーの方でそれこそコロナに罹患されたことがあって、はい、うんうん、あの、あ、同じような症状を経験したことあるとか、うん、逆になんでしょう、うんうん、あの同じように、あ、なんかよくわからないけれど抜け入り悩んでいるとか、
うんうん、
いや私そんな抜けないですけどみたいな、うん、ちょっと今これ他の意見欲しいね。
確かに
私たちはやっぱり2人とも今同じ状況に陥ってるから、
うん、同じ状況に陥って
る、ただの季節性なのか、
うん、
何かしらの後遺症なのか、うん、はたまた別の病気なのかのこの3択の中で確定できませんもんね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いやでもなんか、
はい、
同志がいて、
いや
情報交換していきましょう、
情報交換していきましょう、
なんとかこの髪の毛たちを守り抜いて
ね。そう、あのバレないうちに増えろと思って、
そうなんです、
頭皮がバレないうちに、
そうなんですよね、
そうなんですと思ってます、
はい、うん、まあ、やっぱりでもあれなんですよね、自分でパッてこうパッて鏡見た時にうっすみたいな、
なる、
私はなる、
なるか、
自分はね。
でもでも元々髪の毛が長いから、
うん、
ペタンってしてるのは結構重みでね、
うんうんうん、
はあったから自分の適正値が分かんないんだけど、
うん、
なんか前に本当に無神経なつけてた男性に毛量多いねって言われたことある、髪の毛の、なんかどういう意図で言ったか分かんないけど、髪の毛さっさでいいねなのか、もうちょっとすいた方がいいんじゃねなのか分かんないけど、割とモラハラ目だったから後者の、うん、後者の方が可能性としては高いんですけど、毛量多いって言われてた実績
そうなんですよね
毛量多かったんだなみたいな。
確かに確かに、う
ん、それから今使ってるトリートメントがちょっとなんかこうなんていうの、オイリーだとさ圧縮されるから、はいはいはい、濡れた髪状態になる、
うんうんうん、
そういうののあれもあるのかなとか、
うん、
考え方いろいろありますね。
ありますね。ちょっと我々の今年の冬のホットトピック、
ホットトピックは抜け毛、
抜け毛困っておりますっていう。
ちなみに脱毛はしてます？
脱毛、あの医療脱毛とかですか？はい、いや私美容脱毛を数回やった以降やってなくて、
はい、あ、そうなんだ。え、剃ってるってこと？
剃ってます。
あ、すごい偉いね。
で、うん、もともとすごい濃い方ではないんですね、
うんうんうんうん、
でただやっぱり脇とか、うん、あとこう足、腕は全然生えないんですけど、うん、足は生えてきちゃうんで、うん、それは生えてきてます、ちなみに。
なるほど。
でもなんか私は多分病気のせいもあるのか、うん、鼻の毛とかはすごい薄くなっている
、うん、鼻の毛、
鼻の、鼻毛でございます、
は
い、
鼻毛でございます
は、うん、なんか薄くなってる気がします。
いや、鼻毛って剃りますか、剃りますかっていうか、
あの
なんか
こう
じーって、あ、しますか？
一瞬、あのたまーに
する。一瞬って何？瞬間的にってこと？
私あの鼻がですね、うん、鼻の穴が大きいんです。
うん、
なんかおかしいですけれども、何の話ですかこれは？私ですね、
あの聞いたら関係ない。カミングアウトされ
る。私あの鼻がですね。はい、あの割とちょっと日本人離れした鼻の高さがありまして、うんうんうんうん、鼻がでかいんですね、
うんうんうん、
顔の顔面のサイズに比べると
鼻高い、
うん、であとそれによって鼻の穴が多分一人大きいんです、
うんうんうんうん、
で、ま、すごい見えてるこうなんて言うんですかね、うん、前を向いた鼻というわけではないんですが、
分かった、バカボンのパパ状態になってるやつはいなくさせるってことだよね。
そうだから鼻の表面が見えちゃうんで他の人より、
うんうん、
完全に下向いてるわけじゃないので、うんうんうん、だそういうのが仮にもあったら申し訳ないので
そうだよね、分かる、
はい、あの表面だけ
なるほど、
ジーってあの電動シェーバーで、ね、やるんですけ ど、うん、
なるほど、
ここ数ヶ月やらなくても、うん、平気そうなので。
ああ、そうなんだ。
なんか個人的にはなんかここも脱毛されてるかなっていうのはありますけれど、
うん、
あと眉毛とかも普通には生えてくるし、うん、髪だけなんですよ ね、 髪だけなんだね。で、そうですね、最初の問いの答えに関しては、うんうんうん、医療脱毛はしてないです。
してない。
美容脱毛数回です、
ね、なるほど、
はい。
美容脱毛って効果ありました？永続性というか。
いや、ないです。
あ、ないんだ。
全然ないです。
してる間だけ楽っていう、
うん、
なるほどですね。
多分 3,4 年ぐらいは持ったんですけど、その最後を終えてから、
うん、
結構本当に生えてこないなみたいな感じだったんですけど、うんうん、もう今普通に生えてくるんで。
なるほど。
あんまり美容脱毛はおすすめしないですね、
うん、はい。なんか前にももしかしたらほんと初期の方に毛の話したかもしれないんですけど、うん、私18歳の時にめちゃくちゃ貯めたお金、
うん、
あのバイトで貯めたお金で脱毛したんですよ、医療脱毛。
素晴らしい。
もう5回か4回くらい、
うんうんうん、
多分20万くらい
かけて
したんですけど、もう今に至るまで毛を剃ったことがないんですよ、11年間くらい。いや、コスパ高かったなって思うんですけど、うんうん、なんかその内漏らしっていうか、うん、その
あ、その照射の、
はい、
あの面に当たってなかった。
あ、そうそうそうそう、 YouTube とかで脱毛の CM も多いんで、男女問わず、うん、多分あの理解のある方が多いと思うんですけど、
はい、
形状としては、うん、なんかこうダイソンのドライヤーみたいな形してて、
ね、
そのドライヤーの先のところがレーザー照射部みたいな、
うんうんうんうん、
赤外線リモコンの先みたいになってて、
うん、
でなんか それを肌に密着させてパンって光るんですよ、一回。
でございます。
でパンって光るとあの肌的にはジュッって感じがして、
うん、
痛っみたい な、あの、うん、毛が濃いところは痛ってなって、
うん、
あ、痛いな、熱いなみたいな感じに なるっていうのを、
うん、
あのその面全てに対して漏れなく打っていくんですけど、
うん、
なんかそれって例えばこう太ももとか、
うん、
こうふくらはぎとか凹凸のないところは、
うん、
もうまあ、どんなに下手くそでも上手に打ってるんですよ、うん、そのレーザーのショット。
そうですね、確かに
打てるんですけど、例えばそれが関節周りとか、
あ、確かに
膝とか肘のへこんでるところとか、
うん、
あとはこう腱があったりとか、その、はいはいはい、弁慶の内側とか、
あ、確かにちょっとだいぶ打ちづらそう、
こうちょっと、
うん、
あの王じゃなくて、あ、じゃあ凸じゃなくて、
うん、
王になってる部分 に関しては、うん、熟練した人じゃないと当てるの難しいんですよ。熟練してる人でも当てるの難しいと思うんですけど、
うんうん、
で、
うん、
最近なんか毛が気になってですね、いろんなこと。
やっぱり毛が気になると他
の気になるとどうなんだろうみたいな気になると、うん、もう毛穴まで見ちゃうみたいな感じになって、うんうんうん、でなんかいろいろ見てたんですよ、自分の毛具合を、
うんうん、
そしたら膝のあたりに産毛が生えてるってなって、
うんうんうん、
でよく見たら弁慶 の, あの一番くぼんでるところにも、
はいはいはい、
ちょっとまだらに毛がいるなみたいな、
はいはいはい、
なって
ひよひよひよっといると、うん、
で頭の毛は欲しいにもかかわらず、うん、なんかその無駄毛はいらないので医療脱毛しようかなと思ってお
ーおーおー
予約を取ろうと思ったんですよ、
はい、
であの女性の味方キレイパスの、
はいはい、
キレイパスっていうアプリがあるんですけど、
はい、
の予約サイトでホットペッパーの美容施術版みたいなのがあって、はい、キレイパスでその美容脱毛な美容じゃない医療脱毛 の,、
うん、
あのコース調べてたらなんかビーナスワンとか、
うん、
なんとかなんとかプラチナみたいな、
うん、
信じられないくらい種類があって、
うん、
だから調べるたびになんかビーナスワンは何々従来の何々よりも何々好きで何とかみたいなのいっぱい書いてあって、うん、どれ選べばいいのか分からないってなって私は予約を諦めました。
あ、困った
ー。だから今の人たちど医療だ美容より医療の方がいいっていうのはみんな分かってると思うんだけど、うん、医療脱毛をじゃあするってなった時種類ありすぎて、
うん、
みんなどうやって選んでるんだろうってすごい不思議になりました。
確かにね、うん、じゃあ皆さんあの引き続きまして髪は抜けてますかの質問に引き続きまして、
はい、
皆さん医療脱毛などは
何を選んでますか
もしくはあのなんかされているされてなんかアンケート取りたいな。
あ、取りますか。なんか一回も使ったことない Spotify の
アンケート機能ありますもんね。
アンケート機能ありますよね。
なんか男性とかも最近すごい脱毛されてますもんね。
あ、されてますね。
ヒゲ脱毛とか
ツルツルになって
ね、いらっしゃいますので、うん、だからきっとやられてる方多いと思うんですけれど、うん、まあ、世間は主に皆さんも本当医療脱毛一択だと思ってますので、うん、何で選んだとかね、うん、そもそもしてるのかとか、
うん、
してない人はどうしてとかね、うんうん、ちょっと知りたいかもしれないです。です、いやー、
濃い毛の話ができました。いやもう
毛の話ですね、今回のタイトルは、ね、
毛の話っていうタイトル
冒頭との話の落
差ギャップ
がすごいでございますよ
そう、
まあ、でもちょっとその毛で悩んでたのもあって、
う
ん、メンタルに来てた感じで、
そうだよね、
とどめ刺されたみたいな。
わかるよ、めっちゃわかる。
健康が何より第一でございます。
本当に体は資本でございます
ね。さようでございます。
大切にしてください。
はい、毛の話の終わりが、
はい、健康いや健康からでしょ、毛は。
そうだよね、確かに、
はい、
栄養取らないとだから。
そうですね、
はい。最後までご聴取いただきありがとうございました。
よろしければ番組のフォローもいただけると励みになります。
それでは今週も頑張っていきましょう。
またね。